本日は少し唐突でありますが、孤高の人という言葉の響きを皆さんはどうお感じになるでしょうか。孤高の人、孤独の孤に高いという字を書きます。小説好きの方にとっては新田次郎の山岳小説を思い起こす方もあるかもしれませんが、まあそれは少数であられましょう。辞書を引いてみますと、孤高という言葉には一人超然として高い理想と志を保つこと、一人超然として高い理想と志を保つことという意味があります。人と群れないで自主独立して生きていく気高さのようなものを私は感じる言葉でもあります。そこには憧れとも言うべきものがあります。それは裏を返して言うならば、自分自身も含めて決して一人超然として高い理想と志を保って生きているとは言えず、いろいろなグループや組織に属していることによって自分のプライドを保ってみたり、あるいは何か安心感を抱いてみたりするところがどこかにあるからです。孤高の人になれないで組織や集団に属することに依存していることが私たちには往々にしてあるのではないでしょうか。そのことを厳しく自分自身に問うことはなかなかできません。そしていざその頼りにしている組織や集団から切り離されたり、あるいはそれを失ったりするときに慌てたり不安に駆られたりするのであります。孤高の人、そのありさまである自主独立の独立ということに関して、明治から昭和にかけてのキリスト教思想家である内村鑑三が次のように言っています。独立を唱うるはよし、されどもいかにしてこれを実行すべきか。夕を休めよ、何時我と共に独立するときは我も独立せんと。独立とは一人立つということなり、他人と友ならでは立ち得ざる人は独立にはあらざるなり。独立を望む者はまず一人で立つべきなり。しかして独立の人、相集まりて初めて独立の教会もあり、独立の国家もあるなり。集合的独立を望んで個人的独立をあえてせざる者は、独立するとも独立の好結果に預かり得ざるなり。我らは厄介者と共に独立するを甚だ迷惑に感ずるなり、他人の独立するまでは依頼して、他人の独立を待って初めて独立せんとする者はいつまで待ても独立し得ざる人なり。誰かが独立するのを待ってその人と共に一緒に独立しますというのは、それは独立にならんと。 人を当てにして人をに依存した、それは独立ではない。内村はそういうあり方に対して厄介者とまで実に手厳しく言っております。はなはだ迷惑に感じると。まあ、いかにも内村らしいとも思いますが、まず一人で立つべきであると。独立している人間が集まってこそ、組織としても独立した教会があり、独立した国家もあるというのです。依存体質を持った集団というものは実に危うく、そして時に全体主義ファッションに陥る危険がある。歴史を振り返るときにそのことを私たちはよく見ることができると思う。内村はまず一人に自ら独立すべきである、そう言います。英語ですと独立はインディペンデンスですね。接頭語のインとディペンデンスという頼るとか依存するという言葉が組み合わせられた言葉であるわけです。接頭語のインというのはいわばノットですね。否定の意味を表す接頭語で、後ろを否定するわけですから、頼らない、依存しないということで独立となるわけです。何にも頼らないことが独立することになるのでしょうか。俺は俺だ。私は私。誰にも頼らない。自分の力だけで信じて生きる。それが本当の独立ということになるのでしょうか。自分は何にも頼らない。自分の力だけで立つというのは、いささか傲慢ではないでしょうか。そこには、自分が結果的に何らかの組織や集団に属していることを棚に上げて、その後ろ盾があることをないかのごとくにして、自分の力のみで立っていると嘘吹いている可能性があるからです。そう、本当は自問する、そのように自問する必要があるのではないかと思います。本当に独立した人から見ると、ある企業人の言葉を紹介しますが、会社の経営者集団などで計算で理詰めで成り立っている人間関係は、自分自身の力を等身大以上に見せることに窮屈としているというのです。これは逆に組織をバックにして自分を大きく見せて、その権力を誇示していても、その組織から離れると途端に、本当に信頼して生涯の友というべきものとして付き合ってくれるものがいないということに気づかされるというのです。誠の独立ということを考えるとき、人は必ず何かに属することによって、自分を成り立たせようとする存在である。そう言っても良いでありましょう。それはすなわち、自分が究極的に何に属して生き、そして死んでいくのかをよく考える必要があるということです。新約聖書のヨハネの手紙が書かれた頃、 大勢の偽預言者が出てきていると言われています。よくよく注意深く偽預言者か神からの預言者かを見極めるように勧められています。偽預言者はイエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表すことをしない。初めて聖書を読まれる方、あるいはまだあんまり馴染んでいない方にとっては、これは何のことを言っているのかよくわからない言葉だと思います。後で改めて説明しますが、まずは反キリストの霊によって偽預言者たちはどうするかというと、世に属して世のことを話すというところに目を向けたいと思います。ここに世のことという言われていることは、その前後にあるイエスのこととの対比であります。神から出た霊はイエス・キリストが肉となって来られたことを告白する、そういう、これはキリストが肉となるというのは私たちと同じ人間になってくださったということです。つまり私たちと同じ立場、同じ位置に立って、そこで私たちのすべての罪を身代わりになって十字架に死に、罪の許しを与えてくださったということにつながっていくのです。先ほど平田長老のお祈りにあった通りです。キリストの贖いの技としての十字架があり、その帰結である死に勝利する復活を信じることが、このキリストが肉となって来られたということの中身なんです。これが神の霊からによって語られるイエスのことなのです。これに対して世のことを語る偽預言者、それは聞く人の耳に心地よい言葉であります。聞く人の秘められた欲望に対して、それがいかにも正当なものであるかのように、己の欲望を追求することは何も悪くないと、ごく自然なこととして、あなたはそれでいいんだという、まことに都合のよい肯定の言葉を与えてくれるのです。私たちは誰でもそうです。自分が批判されたり否定されるのは嫌なものです。人は自分が厳しく問われて、お前はどうなんだと言われてですね、実際に言われた側に、自分の側にですね、それに相当するものがあってぐさっと来た時には、それでも自分の非を認めるのは厳しくて嫌なものであります。そういうことに触れずに、いや、もうあなたはそれでいいんだと無条件に肯定されることこそが心地よい、心地よいことを慰めだと思う。そしてそれが福音だと言われてしまう。そこに罪が問われることがない。偽預言者は神の言葉として私たちに罪を問うことをしないのです。世のことを話すので、世が求めていること、それに応えることがいいことだと。そこに実は罪のすり替えがあろうと構わない。触れない。偽預言者のこと、世のことを話すということについて、時代はずっと昔になりますけれども、今日の旧約聖書の預言者エレミアがこう言います。偽預言者たちは神の名を忘れるように仕向けると、神様の名前を忘れる、そう仕向けていくというのです。神の名とは自分たちの存在根拠であります。私が私としてこの世にあるのは、 この地上にあるのは、この神が私を作られたからだ。その神の名が私にはバックにある。私の根底にある。だから私がつまずいたとしても、私が弱ったとしても、私が崩れても、私を作った方が後ろにおられるから、私はやり直せるし、立ち直ることができるし、なお頑張ることができる。神の名をそういう意味でしっかりと知って心に留めている限り、何度挫折しても、失敗しても、されてもポジティブな、積極的な生き方ができるのです。しかし、偽預言者らによって、己の欲望追求を第一とし、これを是としていくときに、存在根拠である神の名を忘れてゆき、自分の力で、自分の能力で自分は立っていると勘違いし始める。神の名という土台を失っていくときに、人は砂地の上に家を建てた人に似ている。試練に襲われるときに、本当に頼りになるものがないからすぐに揺らぎ、崩れていってしまう。主イエスは岩の上に家を建てる者の例えでそれを教えられているわけです。まさに神の名こそが私たちの人生という家を根底から支える土台の岩になっているのです。それを失わせていく、忘れていってしまった人間は、いくら権力を誇り自分のその力を誇って虚勢を張ったところで、やがて諸々が剥ぎ取られていき、もみ殻のように風に吹き飛ばされるか、火で焼かれて灰となるかであります。神の霊の導きは、神の言葉に耳を傾けさせる。それは実はとても不思議な出来事です。そしてそれには時があるのです。いろいろな事件や体験、置かれた境遇、課せられた重荷などが複合的に作用していきます。その背後に神の名のもとにある憐れみ深い神のご支配があることに、ああ、もしかしてと、思いが向けられていくでありましょう。神の霊の導きは、あるスイッチを入れてくれます。それは聖書の言葉が、全く新しく、驚くべき力と深さを持って、自分に迫ってくることに気づかせるのです。マンネリ化してしまったと反省できる信仰者は、心から悔い改めて、神の霊、真理の霊の導きを、祈りの方を大きく張って耳を澄ましましょう。その時、世の言葉にある欺瞞性に気づかされて、どんなに威勢を誇るような言葉であろうと、どんなに心地よい言葉であろうと、そこの浅い、有限な言葉として力のなさをきっと見抜くでしょう。そこにはもはや動揺させれることはない。神の霊、真理の霊を祈りと御言葉を通していただいていくときに、世の言葉との違いを聞き分けさせ、そして偽預言者を見分けさせる。どんなに受けのいいことを言っていても、人々の心を心地よくさせ、それが慰めだと思わせ、それが福音だ、それが救いだと思わせようとも、 そこに罪の許しがない限り、何の救いにもならないことを見抜くことになる。神の霊、真理の霊こそ、神の御子イエス・キリストが私たちと同じ人となり、肉となってきてくださり、十字架に完全な救いを果たしてくださったこと、それは他ならぬこの自分のためであったと気づかせていく。それが今、まさにここに起こっているのではないか。そしてそれは神に属する者としてのアイデンティティを、自覚を確かに得、神は自分は神に属する者とされているがゆえに、自分は愚かだし、自分は不信仰だし、賭けだらけだけど、いや、それでも心配ない。大丈夫だ。そういうことがきっとできます。そしてそのことを全身全霊をもって自分に関わる周りの人々にそれを表し、証ししていくことがきっとできるようにされる。あなたどうしてそんな風にしてられるのって。だって、キリストのあの十字架によって私は神に属するものとされている。神の御名を足の下にある堅固な岩としていただいているから、私が失敗しても、私が愚かでも、でも私は大丈夫。不思議な強さがそこに明かしされていくでしょう。そしてそれがきっとまた新しいこのキリストを求める人を起こしていくことになるでしょう。それが伝道になります。神に属する者が真の独立人であり、その独立人の共同体こそが教会であります。群れや集団に依存し、そこに力を誇示しないでは折れない世に対して、一人一人がキリストにあって本当にきっちりと独立した者たちがここにある。独立しているからこそ本当にお互いに祈り合い、励まし合い、支え合うことができる。それがどんなに幸いなことか。全身全霊をもってそのことを私たちはまた新しい人巡り表していきたいと願うのです。